こんばんは。YouTube で夕拝会ご視聴してくださる皆様ありがとうございます。イエス様が祝福してくださいます。ご一緒にペテロの手紙第1、2章から読んでいきましょう。こんばんは。ペテロの手紙第1の2章、6節から8節、5節から8節までです。はい、ご一緒に読みます。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。お祈りします。天のお父様、今晩も私たちを集めてくださってありがとうございます。神様、どうぞ今私たちの心と思いを照らしてください。ご聖霊の神様が私たちをあらゆる妨げるものから切り離してくださり、ひたすら心をあなたに向け続けることができますようにお助けください。ご聖霊様が私たち一人一人の心と思い、言葉と行動をご支配くださいますように。天のお父様、あなたの口から出る一つ一つの言葉が私たちの命となりますので待ち望みます。よろしくお願いします。前に立つものは本当にふさわしくないものですが、私を強くしてくださるイエス様は、あなたによってだけ正しいことをさせていただけます。憐れみを持って来てください。今日の集まりの結果、明日からの歩みにもう一つ変化が起こりますように、あなたの皆が崇められますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。4節までのところではイエス様が生ける石だと言われていました。そして今日読んだ箇所ではイエス様は生ける石だけではなくて、たっとい礎石である、石杖にの中心になる石である。私たちはどんな時にも基準が必要ですよね。家を建てる時には必ず垂直を取りますですよね、はい、この垂直が決まらないと家を建てることができないんです。その垂直に従って柱を立てていく。曲がったものはどこかで必ず崩れます。バランスが悪いからです。建物は垂直を取らないとダメになることは大工なら誰でも知っているんですけれども、人生に垂直はないんでしょうか。あれ、垂直ってのは日本語で垂直以外に言葉がありますか。ないですね。垂直って言ってますよね、大工さんはね。英語ではプラムラインって言うんです。プラムラインってのはあの果物のプラムじゃないですよ。でも同じ字を書くんですね。プラムライン。人間にも垂直があります。読んで字の落としっていうか、垂直ですから上にしかないんです。神様が私たちの基準なんです。 神様が私たちに下ろしてくださった重り、重し、それはイエス様なんです。礎石なんです。そして神様とイエス様との関係が私たちの神様との関係の模範なんです。だから私たちがイエス様につながるということは、神様との縦の関係をひたすら保っていく、まっすぐにしていくことなんですね。そうしていかないとどこかで必ず歪みが出ていく。たとえキリスト教会であっても歪みが出ていきます。イエス様はやがて多くの者が信仰からそれていくと聖書の中言っておられます。そして他の聖書の箇所も背信の者たちが多く起こってくる。背信、信仰に背を向ける人たちですよ。信仰に背を向けるってことは最初は前を向いてたということです。でもやがてその中から信仰に対してイエス様に対して背を向ける者たちが多く起こってくると予言しています。ですから教会だと言っても安心は残念ながらできないんです。私たちの安心はどこにあるか、垂直です。イエス様との関係、イエス様による父なる神様との関係、イエス様こそ私たちの礎石、土台となる石。そしてこのイエス様に私たちはつなぎ合わされていく。人間が一人また一人とクリスチャンになるということは、イエス様につながるものが増えることによって神様の宮がどんどん立て上がっていくということです。神様の宮ができるということは文字通りの建物が大きくなることではもちろんありません。ここで霊の家に築き上げられなさいと言っています。霊の家は目に見えるものではないんですが、築き上げられなければいけないんです。霊の家、イエス様につながる者たちが築き上げられていく、しっかりと存在していくとどうなるでしょうか。地域が変わっていくんです。なぜならこの霊の家の家主、この霊の家に住まれる方はご聖霊なる神様だからです。父なる神様だからです。だからこの霊の家が築き上げられていく、私たちイエス様を信じているというものがしっかりイエス様とつながり、そしてご聖霊の神様が働いてくださる働きを受け取り、御言葉によって絶えず気づかされて、誰かを待つのではなくて御言葉から受け取っていくときに、私たちを通して神様の臨在がやがて表されていくんです。これが神様の御国の不思議なところです。誰かものすごく能力のある人が教会のメンバーになったから、すごく優秀な人が、まあ、クリスチャンになって国会議員になるから日本が変わるのではないんです。残念ながら、残念、いやあまり僕は残念ではないですけどね、そういうもんじゃないんです。弱くて力がなくて、そんなに能力がないようであっても、イエス様につながり、私はイエス様がいなければ生きていけませんという者たちが日々にイエス様を求め続けて、御言葉を求め続けて、日々に思い巡らしていく、イエス様を思い巡らし、神様の御言葉を思い巡らしていく、そうなることによって霊の家が築き上げられていくんです。そして霊の家が築き上げられるときに社会が変革するということを世界は何度も見てきました。それをリバイバルと呼んでいるんです。リバイバルというのは教会の建物に人がたくさん集まることではないんです。いやいや、それも起こる、でもそれがリバイバルなんじゃない。教会に集まらない人も不思議な神様の働きによって道を歩いていて、突然、ああ私には神様が必要だと言って叫び求めるんです。 突然神様が必要だと叫ぶことができるためには神様のことを知っていなければなりません。だから私たちは神様のことを知らせる必要があります。イエス様のことを知らせる必要があります。昨日は久米さゆりさんが来てくれてオリーブオイルセミナーとコンサートをしてくれました。後で食事にご案内したときにいろんな話が出ました。アニケン先生も一緒でしたけど、コンサートに出席されたあるご夫婦がいました。クリスチャンではありません。でも若い頃もう久米さんの大ファンだったお二人でした。久米さんがコンサートの時に気づいたそうです。主我を愛すって歌っていたら一緒に奥さんが歌ってるって。クリスチャンじゃないんですよ。私はそれを聞いて思わされました。150年以上、もう160年近くプロテスタント教会が日本に始まってからずっと日曜学校とか子どもの働きを通して、あるいはミッションスクールといわれる、今でもたくさんあります。ミッションスクールではだいたいチャペルというのがあります。学生たちはそこに出なければいけなかったりする。クリスチャンの数は 1% に満たないと言われています。しかし主我を愛すを弾き始めると歌える人たちがどれほど多くいることでしょう。慈しみ深きを歌い始めると一緒に歌うことができる人が数えきれないほどいるんです。皆さんはそれを聞いてどう思いますか？私は思いました。やがてクリスチャンが触れられて霊の家がはっきりと強く立て上げられるとき、その人たちが神様に触れられていくだろうって思いますよ。久米さんのコンサートに来ただけじゃなくて一緒に歌ってる人たちは神様が必ず捉えてくださるだろう。だからといって私たちが何もしないんじゃない、祈っていきます。霊の家、それは単なる家ではなくて神様の宮です。そしてその霊の家の材料である私たちは生ける石だと、霊の家を建て上げる石だ。ところがこの石は祭司だって言うんです。石の上に差がつくんです。これが大きな差なんですよ。祭司なんです。祭司の仕事は何か、神様に祈ることです。神様の前に出ていくことです。霊の家は神様に祈る家なんです。私たちはこの日本のために、いわきのために、いろんな人たちのために祈ることができるんです。私一人が祈ったところで何が起ころうか。その通りです。あなたが祈るからじゃない、あなたの祈りを、私の祈りを聞いておられる神様がいるから祈りは大事なんです。私たちが祈るのは神様はそれを促してくださるからです。霊の家に築き上げられて建物が立派になることじゃない、その家が祈り始めている、祈っている、神様に対して祈っている、その祈りが神様に喜ばれる生贄です。祈りだけではないんです。祭司の役割は賛美なんです。そしてもう一つあります。祭司の役割は神様の声を伝えることです。神様の言葉を人々に伝えることです。どんな形でもできます。オリーブオイルの説明をしてもできます。祈りを通してもできますけども、神様に求めていけば必ずひらめきが与えられる。皆さんそのようにして 私たちはイエス様につながる以上生きている石であり、霊の家であり、祭司なので、祭司らしく歩んでいきましょう。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっと礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。なんという言葉でしょうか。ほとんどの人は経験してきたと思います。この人は信頼できると思ったのに、どこかで深く失望させられてしまう。残念ながら人間の世界にはそれが起こります。どうしてそんなことになるんでしょうね。どうして失望させられ、あるいは失望させてしまうんでしょうか。私は自分が失望させられたよりも人を失望させてしまった方が多いなと思って、穴があったら入りたい気持ちになります。失望が起こるのはイエス様を見れば分かります。人を失望させるのは自分中心だからです。イエス様はご自分を無にしてくださったので、決して私たちを失望させることがありません。神様は謙遜なお方なので、決して私たちは失望させられません。だからこの神様を信頼することは 100% できることなんです。神様は必ずしてくださると。それは必ずしも私がお願いした通りのことが起こるという意味ではありませんよ。なぜなら私たちがお願いすることっていうのは過去と現在しか踏まえることができないからです。でも神様は永遠の将来を見据えておられるので、それなので、今私がこうしてくださいと言ったこともならない方がいいことを知ってるんです。時にはね、なると祝福になることは神様がしてくださいます。今日は午後ちょっと時間のことも考えたんですけども、吉間キリストチャペルが開いた講演会、アリオスの小劇場で開かれた講演会に行ってきました。高原五一郎先生、前に面識があるので行ってきました。話は面白い。もう1時間以上話したと思うんですけど、全然飽きないですね。そして福音、神様の愛、人間の救いをはっきり語ってくれました。でその中でエイミー・カーマイケルっていう宣教師の話をしていました。私はこのエイミー・カーマイケルさんの本を19歳の時に読んだんです。18歳か。すっごく深い感銘を受けました。その当時日本語になっていたタイトル、詩集だったんですけど、もしっていう詩集なんです。もしかしたら運が良ければどっかにあるかもしれませんが、わかりません。もし、イギリス人のエミー・カーマイケルさんは27歳でインドの宣教師になりました。そして生涯をインドに捧げました。特に神殿売春と呼ばれる、売春婦と呼ばれる5歳6歳の女の子たちが貧しい 家であるがゆえに親に売られてしまう、神殿に売られてしまう。そしてティーネイジャーになった時から売春婦として仕事をさせ、仕事をさせられる。そんな中に単身果敢に戦っていたのが、言ったのがエイミー・カーマイケルさんでした。 恵美先生は子供の頃お母さんをすごく愛してお母さんに憧れていたそうです。お母さんの目はもう透き通るようなブルー、自分の目は茶色。神様は祈りを聞いてくださるという話を聞いた時にお祈りしたそうです。6歳か7歳のエイミーちゃん、神様、私の目の色を真っ青にしてください、今晩それをしてください。次の朝起きて鏡を見る前、目を塞ぎながら行って鏡の前に立ってパーッと手を開け、手を取り去った。変わってなかったんですって。それから思ったそうです。神様祈りなんか聞いてくれないんだって。27歳で宣教師になり、やがて一人の女の子がヒンズー教の神殿から逃げてきた。あの宣教師のところなら、一度は親のところに逃げていったけれど親が拒絶した。お前はもう売られたんだ、関係ない。なんという世界でしょうか。もう一度逃げてきてエイミーさんのところに逃げ込んだ時、エイミーさんは話を聞いてこの状況をイギリスに訴えてイギリスの世論を動かそうと思いました。そのために証拠を手に入れるのには誰かが入っていって現場を抑えないといけない。自分でコーヒーの粉を使って肌の色を暗くし、そしてサリーを身にまとって神殿に入っていく決意をしたそうです。鏡を見た時に突然6歳の時の祈りを思い出した。肌の色はごまかせる、目の色はごまかせない。神様はこの時のために祈りを聞かなかったんだ。私たちはわからないんです。今しかわからない。でも神様は永遠の将来を見ておられ、私たちの10年後20年後30年後を見ておられる。エイミー・カーマイケルの21年後を見ておられた。だから私たちは神様は決して失望させることがないことを 100% 信じることを求めていきましょう。私たちは曲がりなりにもイエス様により頼んでいます。私たちはイエス様を信じています。自分が何パーセントイエス様を信じているか、そんなことは測れません。ただ十分ではないことは気をつけて受け取っていきましょう。まだまだまだまだ信頼する必要があるだろうと思います。でも私たちがイエス様に褒め歌を歌い、褒めたたえようと言って感動を覚えるとき、それは私たちがイエス様により頼んでいるからです。神様により頼んでいるからです。だから感動くるんですよ。たまたま感動してんじゃありませんよ。イエス様とつながっているからこそ、イエス様の歌を歌うときに私たちの内なる深い人が応えて感動していくんです。だからイエス様は私たちにとっては尊いんです。でもイエス様とのつながりのない人たちにとっては何のことはない過去の人物、いたかいないか分かんない人物なんですよ。でそれに驚いてはいけないんです。でもそうやってイエス様を知らない人たちがイエス様により頼む人に変えられるために私たちは祈っていくのです。神様を求めていくのです。8節では人々がイエス様につまずくのは御言葉に従わないからだと言っています。御言葉に従わないとイエス様につまずくのです。どの御言葉に従うんですか。いや、全ての御言葉です。私たちがイエス様に つまずかないように歩んでいくためには御言葉が必要です。聖書を読み、聖書を受け入れ、そして聖書に従っていく。そうすると私たちはイエス様につまずくことがある。イエス様につまずくって皆さん分かりますか？え、イエス様ってそんな人なのかと言って失望することですよ。今も世界ではいろんなことが言われていて、男女の差別とか性的な差別を作っているのは聖書だって言ってる人がいますから。嘘ですよ、そんなの。聖書は最初から神様が人間を男と女に作られたって言ってるんですから、差別なんかないんですよ。二人を一つとして一心同体だって言ってるのは聖書なんです。ですから皆さん、騙されないようにしましょう。報道は騙しますから気をつけてください。報道は本当に騙します。嘘ばっかりじゃないんですよ。でもね、本当のこと、本当のことが5つあるってんじゃない、1つの本当のことの一面だけ、前の面だけを見せたりするとそれで騙されるんです。本当のことっていうのは奥が深いと言われるように立方体なんです。立体なんですよ。それはあらゆる角度から聞いていかないと本当のことはわからないんですが、メディアは一面だけを伝えて、それが全てであるかのように伝えているんです。朝から晩まで、来る日も来る日も、一日も休むことなく。今皆さんテレビがこう何にも放映されてないってないでしょ。あんですか、そういう時間帯。一つのチャンネルはなくてもどっかで何かやってますよね。私が子供の頃はまだ良かった。だいたい12時ぐらいでピーってなって、カラーの縦縞がずっと朝の5時だか6時ぐらいまで続く。僕は本当にもうテレビを見なくなって何年も経ってるんですけども、つくづく思います。最初はね、テレビ見なくても情報確保できるのかなと思ってました。全然問題ないです、全然問題ない。誰かもう一人同じことを言ってましたね。テレビを見なくなりましたって。私たちは惑わされないようにするために、いわゆる報道を信じるのではなく、御言葉を信じましょう。御言葉に従いましょう。クリスチャンであっても報道の方を信じている人は御言葉につまずくんです。そしてイエス様につまずくんです。怒りますよ。でも私たちは御言葉に従っていきましょう。御言葉に従わない、たとえクリスチャンであってもその可能性はある。そういう人たちはそのように定められていたのだとここに書いてあります。定められていたというのは、人間の意思と無関係に神様がつまずくものとして決めていたということではありません。私たちには神様の世界を完全に理解することはできません。でもできる限り考えてみてください。あなたが将来のこと何でも見えるとします。皆さんの誰かを例にとるとまずいですから、まあ安倍晋三ちゃんがね、やがて首相になるということが分かります。で、首相になって、そしていきなりこう首相を辞めるということが分かります。もう見えてるんですから、将来が。で、誰が何と言っても彼はそれをやってしまうということが分かります。神様だからそれを止めることが正しいんですか？ 神様だから誰も悪いことをしないように全部止めていくことが正しいんでしょうか。そんなことを考えたら、神様は全部の人間を意思のないプログラム通り動くロボットにしなければいけないんです。でも神様ご自身の姿に作るということは、自分で考えて自分で決断して行動するという存在でなければいけないです。その人間が何をするか神様は知っておられますけれども、それを神様は止めない。でもその方向に行かないようにありとあらゆる手は尽くしてくれるんです。だからイエス様を使わせてくださったんです。ところがイエス様を受け入れようとしない、それ神様のせいですか？違います。人間のせいです。それを聖書ではそのように定められたのですと言っていると私は確信しています。神様は私が明日どんな行動をするのか知っておられます。その中で神様が喜ばれないことを神様は私に知らせてくれます。それでもやってしまうとしたら、それは神様のせいではなくて私の罪です。しかし私たちはイエス様に呼び求めて、助けてください、あなたなしに私は良いことができません、イエス様助けてくださいと言って、私を強くしてくださる方によって正しいことをさせていただきましょう。どうか私たちがもっと意識を新しくして、私は生きている石なんだ、石は硬いですよ、まかり間違えると石は凶器になるんです。でも正しく使われると道具になって、人の家になったり、あるいは重しを作ったり固い道路を作ってくれたりするわけです。私たちは生きている石なので、人に踏まれても痛いって言わないようにしましょう。大丈夫ですか？イエス様は人々に捨てられ、拒絶され、踏みつけられました、踏みにじられました。でもイエス様は神様です。イエス様は今主の主、王の王として神様の右の座についておられます。私たちはそのイエス様とつながっている生ける石、生きている石、霊の家、祭司です。そのように日々生きる力を求めていただいて、そして私たちの周りから始まって大変革が起こるのを見させていただきましょう。お祈りします。天のお父様、どうぞ私の思いを新しくしてください。もっともっとあなたに熱心な、あなたのために熱心なものであらせてください。天のお父様、この世界は滅びようとしています。日本は滅びようとしています。いわきの街中を歩いても目には見えないかもしれませんが、ありとあらゆる破壊的なことが今も起こっています。お父様、憐れんでください。私たちあなたの教会を憐れみ、私たちが本当に霊の家として築き上げられて、この街の中で祈りがうねりとなって起こっていきますように、そしてこの街が変えられますように、救われますように、あなたの栄光が表されますように、イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン。
Oh,